QIC。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました49歳車屋勤務ラジオネームひよち、
ありがとうございます。
我々が普段接している野菜や果物がいつ頃日本に伝来したのか調べてみると、古くから伝わっていたり、あるいは意外と新しかったりします。今週はクイズ形式でいくつかの野菜と果物をチョイスしてみました。日本に伝来したそのおおよその時代がお分かりになるでしょうかということで、参りたいと思います。皆さん、ご準備よろしいでしょうか。
早押しですかこれ、
どうしましょうかね。これ順番に答えていただく形式の方がいいですかね。
わかりました、はい、
ではいきますね。まずこちらの問題からいきましょう。大根、はい、大根はいつ頃日本に入ってたでしょうか。まずは、前島君です。
飛鳥時代ですか。
飛鳥時代、はい、覚えておいてくださいね、はい、そして、春菜君です。
あ、奈良時代。
奈良時代。続いて、デムルト会でいきましょう。
ずっと昔からあった。
ずっと昔からあった。もうすでに人類がいた時からもう
あった。人類がいた時からあった、
松田さん、大根を作るのが得意な松田さんです。
縄文時代。
縄文時代。続いてエッグさん。
じゃあ平安で。
平安時代、意外と新しいというね、最後に
意外と、
最後に、キラウエイクさん。
え、みんなに聞くんですか。
そう、全員聞きます。全員聞きます。
いや、わからんです
、正解は古墳時代です。
そういうのもあるんだ。
4世紀頃ですね。あの名前が大根というふうについたのは室町時代以降だそうです。その前はまあ鈴代、春の七草の中にありますね。セリナズナ五稜箱べら仏の座、鈴名鈴代、これぞ、
なるほど、
ね、
あれ大根でよかったんだ。
大根です、うん、さあ続きましてはこちらです。人参。
人参
は、これあのいつ頃日本に入ってきたものなのか。ちなみにこれはどこでできた野菜かと言いますと、アフガニスタンだそうです。
そうなんですか。
中国じゃないですか。
アフガニスタン、さあこのアフガニスタンで生まれた人参、この人参が日本に入ってきたのはいつ頃でしょうか。まずは、前島君です。
いやこれこそ飛鳥じゃないですか。
飛鳥時代で伺いましょう、はい、そして、春菜君です。
じゃあこれこそ奈良時代じゃないですか。
奈良時代眠ると楓さんです。
これこそずっと昔からあった。
これも昔からあった、アフガニスタンって言ってるんですよ。
からあった、
これこそ昔からあった、
日本に伝来した時期、
伝来した時期なので、
じゃあ1000年前で。
1000年前。1000年前、松田さんです。
これ令和じゃないですか。
令和なわけないでしょ。なわけないじゃないですか。
それこそ縄文じゃないですか。
縄文、続いてエッグさんです。
じゃああの鉄砲と一緒に伝来してきた。
おお、なるほど。戦国時代ですかね。
ですかね。桃山時代ですか。
それぐらいだと。続いて最後に木上さん。
めんどくせえ江戸。
江戸。
新しい。
それ。
これはですね、戦国時代から江戸時代にかけて、
江戸時代初期
に。ですからこれはエッグさんと木上さんが正解という。
そう。
17世紀。に入ってきたと、だから鉄砲伝来と大体時を同じくして入ってきてるものの一つと言われて
る。やっぱ外人が持ってくるから鎖国してた時は入ってけんかった。
これはキャロットと言いますとか言ってます
ね。キャロット、
キャロット、ということですね。
あの、はい、当たったら何かいただけるんですか。
あの私からの、愛をお届けしたいと思います。
それとあの前島君と行くあの奈良ラーメンの
奈良マリオ流ラーメンのツアー集いというのが、はい、あの
オリンポスの旅、
オリンポスの旅というのが
プレゼントされます
。続いてまいります。
よし、
ごぼう、これがこれじゃあ逆にちょっと変えますね、
はいはい、
ごぼうが日本に入ってきたのは8世紀平安時代です。
はい、
これあのごぼうを食用としているのは現在世界中で日本のみと言われていて、中国では薬用薬として漢方薬の一つとして役立てられておりますので、料理にはほぼ使われておりません。じゃあこのごぼうどこで生まれた野菜でしょうか。さあどうぞ前島君。
ごぼうですか。ごぼう、平安、ごぼう
どこ、
ごぼう、はぁ え、それこそあれじゃないですか。
早く答えてください。
日本じゃないですか。
日本じゃない。はい、はい、じゃあ前島くん。前島くんじゃないか。はい、
そうですね、最近よく間違われるんで、あの、じゃあチベットの山奥。
チベットの山奥。はい、レモルト楓さん。
ロシア。
ロシア。そして増田さん。
中国。
中国。エッグさん。
モンゴル。
モンゴル。そしてキラウエイコさん。
知らん。
インド。
インド。はい、では正解を申し上げます。ちょっと分かれましたかね、これはですね、何人か正解いますね。ロシア、そして、あと誰か他が、場所はですね、ユーラシア大陸の北部と言われ
てます。チベットですね。
まあチベットは入るかどうか分かりますけどね、そこら辺にいたものだと。で続いての問題はこれは割と簡単だと思いますね。行ってみましょう。さつまいも。さつまいもはこれも外国から入ってきた、はい、まあ、ものですが、はい、これは原産国は、原産地はどのあたりでしょうかね。これも言ってみましょう。はい、前島君。
原産地、
はい、
薩摩、薩摩、薩摩じゃない。
結構地球を長いこと旅しております。
いや、これはさ、中国とかじゃないですか、ね、
中国。はい、春菜君。
チリ。
チリ。眠れとかえでさん。
セリアじゃなくてなんだっけ。
セリア、セリア、セリアは百均じゃないですか。
シリア。
え、シリア。
シリアはある。
シリア、え、はい、松田さん。
タイ。
タイ。エッグさん。
じゃあ、イタリア。
イタリア。イタリア、さつまいもイタリア。そして、キラメコさんです。
ポルトガル。
ポルトガル。
あ、全員アウト。
いや、当たってる人はいますね。
はい。
中国。中央アメリカと言われて、中南米。
チリ、
ちょっと先ほどチリ、チリは南米なのでね。
あ、そうですね、ちょっと下でしたね。
残念ながら没収となります。
ダラダラダラ。いや、せっかくスーパーひとしくんもね、かけたんですけど、
ね、いっぱいあるんで、ちょっと全部やってると時間がなくなってきますので、はい、ちょっと飛ばしていこうと思いますが、
はいはい。
ではですね、こちら参りましょう。こちらの野菜、野菜と言いますか、これはどうでしょうか。ブドウ。
ブドウ。
ブドウはこれ原産地はカスピ海の近くだそうです。まあヨーロッパ、
はいはいはい、ね。
でこれでブドウ酒が作られる。まあまあ、はいはい、だってね、イエスキリストの昔からワインはあるわけですから。
そうですね。
当然ブドウはその頃からあると。はいはい、では日本に伝来してきたのは何時代でしょうか。
江戸。あ、じゃあ、
安土桃山時代。そして春名くん。
あ、そうですね、信長が持ってる安土桃山時代。
安土桃山時代。眠ると楓さん。
元禄時代。
元禄時代、江戸時代ですね。そして、
同じく江戸時代。
江戸時代、松田さん江戸時代。そしてエッグさん。
じゃあ平安時代。
平安時代。キラウエイコさん。
江戸
時代。これは残念。ちょうど今大河ドラマ13人、鎌倉殿の13人やっておりますね、はい、1186年鎌倉時代に伝来したと言われております。だからその頃からブドウがこう徐々にこう出てきた。だから日本でもひょっとしたら江戸時代あたりはもうブドウ酒を作ってたかもしれませんね。
江戸時代のワイン、
最後これをいきましょう。最後はこちらの野菜といいますか、果物といいますか、こちらです。柿。柿っていうとなんかもう日本のものっていうイメージがありますが、うん、この柿、実は東アジア結構広い範囲、まあ、中国とかも含めての広い範囲で、まあ、あちこちにもともといたものです。でただ日本に入ってきたのはいつ頃だったでしょうか、うん、ということで。
それは飛鳥じゃないですか。
飛鳥時代、前島君は飛鳥時代。
あれ、僕の地あの聞いた話だと、
聞いた話、
あの、
誰から聞いたんですか。
いや、日本の原産のものは柿とかフキノトウだけって言われて、だからもともと日本にあったっていう。
なるほど、
はい。
じゃあもう昔からあった。
そう、この2つしか日本原産の食べ物はない。
なるほど。デモルトカエデさん。
縄文時代。
縄文時代。そして松田さん。
平安。
平安時代。エッグさん。エグさん、聞こえてますか。
じゃあ、弥生、
はい、弥生時代。キラウエコさん。
あ、はい、はい、はい、弥生、
弥生時代、はい、キラウエコさん。
江戸。
江戸時代。ズバリがいます。
お、誰誰。
来ましたね。
縄文時代
から。やった
ー。おー。おかしいですね。
約3000年前に日本にやってきてるようです。
そうなんですか。
はい、だからまあまあまあ元、まあ、日本にも昔からあったっていうふうに考えればまあそういうものですけど、日本に渡ってきたのは3000年前、縄文時代。ちなみに大型の柿、はい、まあ今いわゆる冬柿とかいろいろ言うじゃないですか。冬柿だっけ、なんかいろいろありますよね、うん、大型の柿は奈良時代に中国から伝わっていったと、はい、伝わってきたと。で今度日本からヨーロッパに伝わっていったそうです。
逆に、
だからその奈良時代以降にその日本からどういうルートをたどったのか分かりませんけど、貿易船が柿を伝えていったということだという、勉強になりますね。
勉強になります、
ということで、いろんな、まあ、その果物野菜にはそういうルーツがあるのだと。
これ全部日吉さんが考えてくれたんですか。
日吉さんはもう一生懸命調べたんでしょうね。
本当にありがとうございます、
もうこの番組の構成作家としてもう君臨してるわけで、はい、QIC を最近聞き始めたっていう方からいろいろお問い合わせをいただくことがあって、はいはい、なぜ D 枠はいつも日吉さんなんですかっていう、はい、もうD 枠の主だからです。もうずっとこれでやっていただいてると多分感謝でございます。
ありがとうございます。
あとなぜパラキルっていうんですかとか、はい、私が昔パラティっていう名前で出てたからです。はいはい、でなぜパラティっていうんですかって言ったら、これパラゴンティっていうのが、はい、略で、はい、でパラゴンって何ですかって言ったら、これ JBL というメーカーが出してた、1台300何十万する超巨大スピーカーの名前 で、はい、でそれを買って自慢してるやつがいて、はい、大していい音じゃないんですよ、古いやつだから。でそれをこう自慢してるやつがいて、そいつのことを私バカの見本って言って、パラゴンパラゴンって言ってたんですけど、はい、で私の自分の自虐的に自分がバカの見本であるということで、はい、パラゴン種だという名前になって、はい、パラティになって、それが嫌になってえのきだ新山になったというのが、この QIC の歴史でございます。最近急にリスナー増えてるもんですから、はいはい、ありがたいことですけど、いろいろと疑問に思う方がいらっしゃるようで、はい、まあ、そういった方はぜひですね、FMC 大辞典を、はい、お呼びいただくと、そういうことがいろいろ細かく書いてございますので、よろしくお願いいたします。さあ、そういうことで今日はね、ちょっとなんかすげえなんか大人数で番組やっておりますけどね、はい、まあ、熊本からお越しの、
はい、どうも、
眠ると楓さんです
けど、はい、シアンキートですけれども
、なんか告知はあるんですか。なんか
ですね、ポートピアアイドル博、ポートピアの山川アイドル博というのはですね、うん、神戸グリグリさんの方でですね、
有名な神戸グリグリですね、うん、もう誰もが知ってる。
14と15日ですね、はいはい、行われますので、もしねお暇な方はいらしてください。はい、ということです。
出たい
出たい、
はい、ということでございますね、はい、まあどうなるんでしょうね
じゃあもうね、みんなで応援に行きましょう。
みんな凱旋に行ってんじゃねえの。
凱旋車を乗りつけて、
やめてください、
応援の演説をするっていう、
やめてください。
その時だけ曲をさ、なんか軍歌に変えてさなんかこうそういう謎、やばい人のようなイメージでこう、やるという手もありますけどもね。
そうしましょう、
やめてください、
ということでございまして、さあ今日はね、まあ、5月真ん中、この間ゴールデンウィーク、前回はFMC 九州のスタジオからお送りした、はい、この番組でありますけどもね、この間は、ウォール・ハルナ君にも熊本まで来ていただきまして、はい、で、熊本の現地で、令和新選組山本太郎代表に、はい、自ら質問をぶつけるということで、
そこから変わっちゃいましたね、
これがなんとヤフーニュースにまでなってしまった。
そうですね、答えの方だけですけどね、ヤフーニュースになりまし
た
ね。
あれ質問したっていうか、あれ質問したのが春菜君で、はい、それを報じたのは TKU テレビ熊本、フジテレビ系列のテレビ局ですけど、はい、そのニュースがヤフーニュースになったということ で、はい、で、まあ、テレビ熊本がなかなか
優秀
な、まあ、優秀というか、ね、まあ、うちの質問を使ったんだから一言挨拶ぐらいあってもいいんじゃないかTKU という、はい、いうことで、ございます。熊本市、北区、はい、徳王というところで確か住所があったと思いますけど、昔は熊本県豊沢郡北部町徳王というところだったと思うんですけど、すげえ田舎にあるんですよ。
そんな田舎にあるんですか。
熊本市じゃなかったんですよ。 うん、なぜそこに放送局を建てたかっていうと、はいはい、その創始者の一番偉い人が、はい、熊本で火山が噴火したらどぎゃんするねって言って、はあ、で、あの熊本市に金峰山っていう山があるんですけど、はいはいはい、そこにテレビ塔が建ってるわけですよ、はあ、大阪でいうと生駒山みたいな、はあ、でそこにそれって実は熊本市民がほとんど気づいてないんですけど実は火山なんですよ。
へえ、
でそれがもし蘇ったら熊本市全滅するやんって、だからちょっと外れに作ったっていうのが、はい、実は裏側で話し合われた話なんですよ。
へ、はい、先見の明あるんですね。
先見の明があるからちょっと考えすぎになっちゃうかっていう話もあるんですけど、はい、あのまあ、そういうこともあってね、はい、面白い話なんですけどもね、はい、ということで、まあ、最近またあの日本全国小刻みに揺れておりまして、はい、そろそろ何か起きるかもしれないということをこう申し上げておきながら皆様に警告を、しておくというそういう番組 QIC でございます。お気をつけいただきたいと思いますね。最近はあの私とあれですね、八幡愛さんが、はい、あの愛ちゃん自由自在の方で、この地震津波に関する警告を常々発信しているということで、うん、まああの八幡愛さんも今頑張ってますんでね、
はい、
あのボランティアさん1万3000人募集してますんでよろしくお願いいたします。
まあ現在1万3000人しか募集してないんで、
そうそう、お早めに、ね、お早めにお願いします、はいはい、ということで、時間がなくなりました。それでは皆さんごきげんよう、さようなら。東あの他のピラミさんもありがとうございました。エグさんもありがとうございました。
ありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます。